人類はその歴史の中で情報を効率的に扱いたいと思ってきました、
うんうんうん、
で情報を扱うためのいろんな方法を生み出してきたんですが、大きなブレイクスルーを起こすためにあるものが邪魔になりました、
うん、
何でしょう、
まあ、物理的なスペースとかじゃない、
うん、
なんかそれが障壁になってさ、はいはいはい、うまくまとめられないみたいなことありそうだよね。
はいはいはい、まああれですね、シリボスの話とかしてますね、スクロールのね、4万巻のスクロールのアレクサンドリア図書館とかの話を多分水野さんは念頭に置いてると思うんですけど、
違いますけど、
それじゃないです、僕が用意した答え。
あ、そうなんですか。
人類が情報を整理するために最も邪魔になるもの、
うん、
人間性です。
はい、
人間性を捨てなければならない、我々は。
人間性捨てなければならない、
いい情報整理のためには人間性を捨てなければならなかったのだ。
極論やん。
今日はその話をしたいと思います。本日ね、種本にしたのがこちらの作品の歴史。
はいはいはい、話題になってましたね。
これね、売れてる本だよ ね、
うん、
話題になってるんで、
書評欄とかにも出てたし、なんかコトラボのりょうさんもなんかつぶやいてましたよ、この本読んだっつって。うん、
あのこれよっぽど僕に刺さるとなんかみんなから思われてるらしくて、
うん、
あの付き合いのある編集者3人からおすすめされましたこれ堀本さん好きだと思いますよ。
ちなみに俺も買いました。
買いましたか、うん、したやっぱ話題賞だね、
はい、
これ面白かったんで、もうサクッと一回完結で、
うん、
もうこの本の魅力というか、この本読んで一番僕がびっくりしたことを喋ろうと思います、うん、
はいはい、
これ面白かった部分一言で言っちゃうと、作品っていう発明、
うん、
これ人間性を除去した非常な存在だなっていうのが一番の驚きでしたね。
へ
ー、めちゃくちゃそこに驚きを僕は受けまして、
はい、
っていうのもさ、作品さ、ゼロベースで思いつくの無理ゲーなのよ。
そうですか。
これさ、俺たち子供の頃から作品あったじゃん、
うん、
だから当たり前のテクノロジーすぎて、うん、ない状態が想像つかないんですよ。
はいはい。
だから我々からしたら当たり前だし、そんなもんすぐ思いつくやろって感じなんだけど、よく考えると障壁死ぬほどあるんだよ、
ね、ここで言う作品っていうのは、
うん、
なんかわかんないけど、普通の新書みたいなものの巻末に登場した人物のみをずらーっと例えば抜粋した作品がついてるとか、そういうイメージだよね。
まあ、用語作品みたいなね、用語集みたいなやつあるじゃん、
はい、
大体、
はい、
なんとかっていう言葉の意味わかんないなと思ったらそれ引いてさ、
うん、
何ページですって言われて出てくるあれ、
うん、
あれですね。
ないとね、あれね。
これね、
教科書とか不便だよ ね、ないと。
なんで俺らはあると当たり前だと思ってんだけど、はい、思いつくのめっちゃむずいのよ。
そう、
うん、
俺編集者ですけど、うん、すぐ思いつきますよ、ない時代にいても、はい、
と思うじゃん。作品ね、2000年ぐらいかかってるね、発明されるまで。
え、
人類めっちゃね、たどり着かない作品まで。
どこから起算してるのか分かんないけど、
紀元前とかの、
パピルスとかそういうやつ、
そうそうそう、パピルスとかの時代からずっと作品のためのアイディアみたいなのがいっぱいあるし、
うん、
実際その本巻物かな当時は、はい、みたいなやつがいっぱいあって、それの管理に難儀したりもしてるのに、作品という発想にたどり着いたのはそれよりだいぶ後、1230年ぐらいですね
俺の誕生遅かったな、人類史において申し訳ない、マジで。
そう、水野さんがね、紀元前500年に生まれてたらね、お、作品作ればええんじゃねってなってたはずなんですけど、
マジで。だからその紀元前とか、うん、12世紀とかまでの方に本当申し訳ない、
うん、
生まれるのが遅れましたっていう感じで
そうですよ、迷惑かけてますよ水野さん
ね。え
ブッダとかに釈迦がさ、本読みたい時に不便だなってなってたはずだから。
そうっすよね、
ちょっとね、釈迦以前の方が良かったですね、水野さん。
マジで申し訳ないですね本当に、ごめんなさい。
うぬぼれをやめろ思いつかんで、絶対水野さん当時言っても思いつかんのよ。
聞いてる人もみんな思いつくと思ってるよ多分これ
でも実際俺もそう思ってたの、
うん、
作品なんてお前2秒で思いつくやろ
本当に本当に編集って読者の方がどうやって読みやすくするかっての考える仕事ですから
そう思ってたんですけど、ね、
まともな職業倫理を持ったみんな必ず思いつくでしょうよ
ここが全く違って、
はい、
まずなんで無理ゲーか、ちょっと障壁をね、うん、3つ紹介したいなと思うんですけど。
いいですよ。
1つ目の障壁、そもそも本の扱いが当時全く違うっていうもので、
はい、
僕ら本ってさ割と気楽に読むじゃん、
うん、
作品誕生前、
うん、
だから1200年とかより前ってさ、本ってめちゃくちゃ高級品だしさ、
うん、
死ぬ気で魂に刻み込むためのものだったのよ。
はいはい、
聖書とかをひたすらみんな通読して小さい声でブツブツ言いながら、
うん、
心に刻み込む、
うん、
これが本の存在であり読書の存在だったんです。
なるほどね、はい、
その時代にさ、あれなんとかの記述あるところどこだっけなって言って探してるのんきなやつおらんのよ。
魂込めて読んでるから、
魂込めて通読するものだから、本は一言一句頭に刻み込むものだから、は
い
は
い、ああなるほどね。
あれ
定着してないやつがあんまいないんだ。
そうそうそう、あのバナナの輸入の記述どこだっけなみたいなこと考えてるやつがいないんだよ、ね、
ああ、そしてじゃあ俺2個目分かったかもしんない、
うん、
読書って、
うん、
江戸時代よりも、あ待って待って意味ないわ江戸時代はもうあるんだ作品 あ、でもいや、まだまだ逆転チャンス。
逆転チャンス、
お願い。
わかりました、まだ聞きましょう。はい、何何？
あのね、読書って、うん、現代人がしてる読書と、例えばじゃあ、中世の人がしてる読書が質的に違うっていう話があって、うん、彼らは音読してたんだと、
うんうん、
黙読っていう文化ってかなり明治とかぐらいに生まれたものなんだみたいなことを聞いたことがあって、うんうん、そうすると作品って音読する対象にならないから、
うん、
その当時の価値観からしたら生まれようがなさそうな気がする。どうでしょう、う
ん、素晴らしい。蜂の鳴くような読書ですね。
はい、
はい、蜂の鳴くような読書っていう表現が出てきた。蜂のうなるような読書だけど忘れちゃった、
はい、
まあ要は昔の読書、それこそその作品誕生前の修道士とかが聖書を読むときって常に音読してた、
うん、
ちっちゃい声で音読するのがスタンダードで、
やっぱそうだよね、
うん、蜂のように本を読むっていう表現があって、はい、昔はそのように読書が形容されていた。だからそれも関係あるでしょうね、
うんうん、
その読み方をするってことはつまりめちゃくちゃ心に刻み込みながら読むものであって、うん、記述を飛ばし読みするようなもんじゃないよね、
はい、
っていうことで関係はあると思います、
うん、
合ってるよ合ってるよ。
よしよしよし、
そこそこ逆転したね、
はい、
自分で露呈させたの悲しかったですけどね1230年だっつってんのに作品の誕生江戸時代にはあそこだけ恥ずかしかったですね。言ってる着眼点は素晴らしいと思います。
ですよね。オッケーオッケー、はいはい、大丈夫大丈夫。
この障壁1、
うん、
本ってそもそもパラパラ読むもんじゃなかったっていうのの突破方法ももうこの後ここで言っちゃいたいと思うんですけど、
はい、
どうやって突破したと思います？
ここで言う突破ってのは何を突破するんですか？
本って記述をパラパラ探して読むようなもんじゃないよねっていう発想がどうやって切り替わったか。
あ、辞書とか生まれるとさ、
うん、
そうやって読むもんになるじゃん、
うんうんうん、
引くものになるわけだからさ、
はいはいはいはい、
だからそういうものが誕生して、
うん、
そうじゃない読み物も成立するようになったとかそんな感じじゃない？
でもな、
でもな慣れ慣らしいなお前
ちょっとお父さんみたいな喋り方でもな大輝な、
はい、そうなの、
それはな、太郎くんが悪いとは限らないぞ。
え、そう、
お前もちょっと反省するべきところあるんじゃないか。
うん、親父慣れ慣らしいな、うん、
親父はいいだろ慣れ慣らしくていやでもさ、
うん、
辞書は辞書にならない。そしたら本を辞書と同じように読むなよってならん。
ああ、はいはいはいはい、まあ確かにそうか。
その発想がね流用されるっていうのはまあなかったとは言わないですけど、
うん、
多分メインの理由じゃないし、この本にもそうは書かれてなかったですね。これね、答え聞いて僕はね、俺やんって身につまされました
流れを見するとか。
うん、ああ違います。
嘘つき
違います。ちょっとおめえがひどいな、
ヘッポコ経営者
俺のイメージ悪いなじゃあそういうことじゃなくて、
なんだろうな、
もう一回言いますと1230年あたり、
はい、
情報を足しちゃいますと、修道士の皆さんがあるニーズが生じたために作品が求められたんですね。
ん、あ、布教活動。
うん、いよいよ布教活動の中で
本を読まない層にも読ませたいな
慣れ慣れしいなお前読ませたいなじゃないだろなんだその口の聞き方は
でもそういうことじゃない。だから本を読まない層にアプローチしようと思った時に、
はいはい、飛ばし読みできますよ、
安直があった方がいいってこと
じゃない？ちょっと違いますね。
あ、ちょっと違うんだ。
あの当時ちょっと俺自信ないけど、多分字読める人も少なかっただろうし、
はい、
庶民には、
はい、
そのニーズじゃないんですよ、
うんうん、
でも布教活動まではあってて、
うん、
まあだから例えば字読めない人がさ、水野牧師、ちょっと私今生きる意味が見失ってて、生きる意味を見失ってて困るんですけど、どうしたらいいですかっていう相談がどんどん寄せられるようになってくるんですね。
最初から読み上げるじゃないんだ、そうすると。
そうですね、おっしゃる通りで、悩みに回答しなきゃいけないっていう特殊なニーズがここで生じてきたんですよ。これまでは布教活動をそもそもそんなに気合い入れてやらなかった、
はい、
だけどこの時期にドミニコ会とかフランシスコ会が発生してきて、中世に布教活動が熱心になってきた頃に、庶民の民衆の質問にどんどん答えなきゃいけないっていう新しいニーズが生まれてきたと、
うんはい、
修道士はただ修行してブツブツ聖書読んでりゃよかったものがパッと答えるっていう役割が急に出てきたんですね。
はいはい、
ってなるといるよな、
うんうん、
作品が
頭に全部暗記してるんじゃなくて、
うん、
外付けとして
そう
すぐどこに何が書いてるか分かるものが欲しくなると
っていうことですね。
は
ー、あーやばいやば、なんかこいつに気の利いたこと言わなきゃいけない、生きる意味みたいな話ねえかな、カンペが必要になったわけですね。
あ、堀本さんですね堀本さんですね。
マジで
悲しい。
俺なの、俺今ひたすらさ、ラジオ収録中に何か使えるネタねえかなって、あのカンニングペーパーで見る用のうんちくデータベースっていうのを整備してね、
うん、
大体いつも見ながら喋ってますね、
うん、
なんかこういう時に使える気の利いたやつなかったかな
って。いや、びっくりしましたよ本当、うん、少し前とか、
うん、
これまで僕らって遠い側面で気の利いた雑学を言うから評価されてたはずなんですよ、
うんうん、
でもいつしか堀本さんは、あ、ちょっと待って、なんかあの いいのないかちょっと足すから考えるわって言って検索を始めて、あ、 こんな記事がありましたって喋ってて、それもう俺らの価値と関係なくないか
って、スペシャリティじゃない、
そうっていう、即座になんか言わないとっていう、
スッと出てきてる時もありますからね、
はい、ありますよ、もちろん
時もありますけど、外付けの作品に頼ってるケースが6割ぐらいですね、
うんうん、
まあ、だから一緒なんですよ、僕がうんちくデータベースを整備しないとって思った理由と作品発明しないとってなった理由が完全にクロスオーバーしている、うん、
はい、
ここがねこの本の面白ポイントというか、うん、僕は読んでて身につまされるので感動したポイントの一つですね、
はいはい、じゃああれだね、堀本さんにとってはそのうんちくデータベースっていうのが作品なんだ、
そう、
うん、
もうだから迷える子羊の質問に答えるための道具ですよね、
例えばだから痩せたいと思ってるのについ食べ過ぎてしまいます、どうすればいいですか、うん、みたいなことが堀本さんに聞かれたとしたら、うん、
はいはい、
それに関連する雑学みたいなのが、
はいはいはい、そうですね、
近い
ですね、出してくればいいかですね、やってみましょうか、
はい、
なんて言ったダイエット、
はい、食べないようにしようと分かっていてもつい食べ過ぎてしまいます、堀本先生どうしたらいいでしょうか、
ちょっと待ってくださいね、はい、今俺のデータベースが火を吹くぜはい、出てきました、
はい、
糖質制限っていうね、
うんうん、
最近流行ってるイメージありますよね、
はい、
これ実は200年前から流行ってまして、
へえ、
19世紀にウィリアム・バンディングっていう人が提唱した、はい、炭水化物、でんぷん、糖分を避ける、
へえ、
っていうものがもう結構ベストセラーになったらしくて、
先駆けてますね、だいぶ、
そう、アトキンスダイエットっていうので、はい、ものすごい広まったものがあるので、
はい、
200年前の人でもまあやっていた糖質制限、うんうん、ちゃんと痩せるっていうのを、あなたはできてないですね、よくないですね
俺相談して雑学聞かされんのえ、つら
しかも結論よくないですねひどすぎる知識ひけらかしただけ
そんなデータベース消しちまえよ人と対話ができねえならさ、
うん、あ、待って待って、アトキンスダイエットの、あ、もう任せてくださいよ。
オッケーオッケー、頼みますよ。
アトキンスダイエットについて、
ね、相談してます僕今、はい。
記述もうちょっとちゃんとメモしてますよ。
はい。
このアトキンスダイエットを創始したこのバンティングさんが、
はい、
そのダイエット方法にたどり着いたきっかけになった助言があるから、
ほうほうほう、
この助言を受けてバンティングさんはダイエット大成功したので、
はいはい、
それと同じ助言をあなたに与えますね。
あ、ありがとうございます。
これで完璧でしょう。絶対に痩せる。そのまんま読みますね。
はい。
あなたは太りすぎだ。脂肪があなたの腸感覚の一つを塞いでいる。すぐに体重を減らさねばならない。これです。よろしく。あなたは太りすぎだ。脂肪があなたの腸感覚の一つを塞いでいる。すぐに痩せなければならない。はい。お疲れ様でした。はい。
次の方どうぞ。
次の方どうぞ。
うん、ゴミ。ゴミネタベース。捨てなさい。
これダメです、ね。
それを捨てて、まともに人と向き合って会話しなさい、あなたは。
その方がいいですね。
はい。
引用ってこうやって知ってると失敗するんだな。
そうなんですよ。
いい学びを得ました。
目の前の人って、堀本さんが引用ドンピシャで言う装置じゃないんですね。そう、これを。
あ、そうなんですね、はい。人生に向き合った方がいいんですね。そ
うはい。目の前の相手に向き合いましょう。
いい学びをありがとうございます。
はい。
ちょっと話散らかっちゃったんですけど、まあこういうわけで作品が生まれた一つの理由は背景が変わったこと、
うん、
必要だよな作品って急になった、
うん、
不況のために
で、しかもそうそうね、それが不況の、まあ、ある意味人生相談のためにっていうのがちょっと面白いところですね、
そうですね、
はい、
っていうのがまあ背景の変化なんですけど、
うん、
それ以上に難しいのが発想の飛躍が必要なんですよ、うん、作品って作るために何が発想の飛躍かというとページ数、
うん、
ページ数っていう概念さすごくない、
うん、
考えたことないだろう、うん、俺も考えたことなかった、
うん、あるよ、もともとあるでしょ
ページ数って別にすごくないだろうって思ってるよな、
うん、
これさ鶏が先か卵が先かみたいな話なんだけどさ、
はい、
よく考えたらさ作品とか目次みたいな概念が生まれてないとさページ数って意味ないよね。
え、でもさ、
うん、
この本の、あ、でもページ数で指定する必要ないのか、
そう、
この箇所読んだでいいのか、
そう、あのエゼキエル書第8章読んだ、うん、でいいじゃん。
でもほら教室とかでさ、
うん、
あい席つけようみたいな
それないよ当時ないよそのシステム、
そっか、
学校教育で教科書みんなに配られるがないのよ、
そっか、
うん、
いらんのか、
そう、作品みたいなものって必要ないんですよ、
おもろ、
ページ数みたいなものって作品みたいなものが存在しないとそもそもある意味がないんですよ、
はあ、考えたことねえな、
ないよな、うん、俺もこれ読むまで考えたことなかったから、はい、そうか、ページ数ってなかったんだってっていう驚きがありましたね。
じゃああれだね、今後10世紀とかの作品で人が本読んでる描写にページ数書き込んであったら、
うん、交渉が甘い
って思っていいんだ、
言えると思います
ね。
へー。しかもさらにやばいのが、もうこれだけでもページ数って確かに思いつくのむずそうだなっていう気がちょっとしましたよね、
うん、
さらにやばいのが活発 版印刷普及前だから、うん、みんな写本なんですよ、
はいはい、
写本ってさ人によって文字のサイズ違うからさ、うん、ページまたぐ位置違うじゃん、
はい、
だから俺が持ってる聖書とお前が持ってる聖書ページ数違うなってなるわけよ。
そっか、
その段階でさページ数振ろうと思うことなくない？
うん、意味ないもんね。
ねえ、俺の本とお前の本で違うなってなったら意味ないから。
まあ、強いて言うならその本の中でどこに何があるかが分かるぐらいだよね。
そう、うん、そう。だからじゃあページ数振ろうなんて配置とそもそも最初から絶対分けようがないのね、
うん、
じゃあどうやって分けるかっていうとさっき水野さん言ってくれたけど第一章なんとかみたいな内容で分ける、うん、
はい、
エゼキエル書みたいなね大きな分類で分ける、うん、みたいな分け方しかなかった。
はあ、う
ん、これさ人間的な分け方じゃんこれって。内容によってここからここまで第一章だな、
はい、
ここからここまで第二章だなって直感にめちゃくちゃ合ってるから、
うん、
そりゃそうやって分けるやろって感じするよね、
うん、
それに比べてページ数ってさやばない？冷静に考えたら。
そうか、その手書き時代のね、
うん、
活版印刷前の時にページ数振るのとか、
うん、ページ数振ってみようって思ったやつサイコパスじゃない？
サイコパス。
だってさ内容を全く読んでないわけよそいつは、
うんうん、
普通内容に応じて分割するのが当たり前で、はい、したくなるじゃん素朴な人間、
うん、
でもそいつはこんな分類方法知らんなと、いらんなこんなもん、うん、内容によってとかじゃなくても内容ガン無視で OK、
うん、
紙一枚一枚に番号を振っちゃおうって、内容を置き去りにして、
うん、
紙という単なる物理デバイスの特性によって分割してるんですよ、
うん、
テキストを、
うんうんうん、
これサイコパスじゃん、
まあ、サイコパスって言っていいのか分かんないけど確かにやべえ発想ですね。
やべえ発想でしょ、
はい、
普通人は本について語るときにさ、はい、物理媒体の話してないじゃん、
うんうん、
中に書かれた内容について喋ってるから。
そうですよね、紙のこととか話す人あんまいないですもんね。
いないでしょ、うん、だから物理媒体でテキストを割るっていう発想って主従が逆転してて、
うん、
10の方で主を分割してるから。
あ、
これやばいのよ。
下克上、
下克上です。
へ、
下克上。物理媒体としての紙を俺は優先するぜっていうやべえ発想の転換。
はあ、おもろいね。
ページ数の発明だよ。
今だから作品じゃなくてページ数の話よね。ページ数っていうのが下克上なんだという。
そういうことですね。
はい、
まあこれ不可分だけどね。ページ数が発展したら自動的に作品も発展するし、作品を発展させようと思ったらページ数発展させるしかないから、うんうん、一緒なんですけど、
ね、はい、なるほど。
まあ、いずれにせよとんでもない下克上したやつがいる、
うん、
作品の歴史の本の中でも一節が素晴らしかったのでそのまま引用させてもらいますと、
はい、
思考の流れを尊重しないばかりか容赦ないまでに無関心で文さらには語までもややもすると途中で切ってしまう。そのロケーターが忠誠を誓う相手はストーリーでも議論の内容でもなく本という物質なのだ。
あ、
これ痺れません？
うまいこと書いてますね。
言われたらその通りだなと思って。
確かにね、
容赦ないまでに無関心なんですよこいつ文の内容に。
うんうん、まあそうだよね、うん、紙だもんね。
うん、だからもうこれ読んで以来ページ数僕見るたびにサイコパスって思うようになりましたね。もうだから大変よ、最近本読んでたら1ページめくるたびにサイコパスって、うん、ノンブル全部に言ってますね。
ちょっとお休みもらうお薬出そうか
先生着々と頭がおかしくなって、うん、ラジオやりすぎて
うん、うん、全然休み
先生、はい、なんとか回復させますんで、うん、ちょっと休ませないでください
一応聞きますけど実際に本読むときどんな感じか、ちょっと一応カメラ今回ってないんで、うん、実際だとどんな感じかやってもらっていいですか、
うんうん、こうです
あれサイコパスっていう
こうです。いやもう言わないっす、言わないっす。
あ、心の中でめっちゃ言って
るけど言わないっす、言わないっす猛言を喋ってましたさっきまで
うん、1年休みなし君
これひどいな
ひどいですね本当に
っていうね、このページ数っていう異常な発見、
はい、
がね、これまたね運命のいたずらだなって思うのは、ほぼ同時期に独立に2人の人間が思いついてるんですよ。
そんな微積分みたいな
みたいなね、そう、マジで全く同じこと書いてる俺電話と微積分と一緒やって書いてるんですけど、
そんなだんの？
こういうのさいっぱいあるじゃん、電話の場合はベルと、もう一人、
あ、じゃあ、
エジソンなんだっけ結局。
あれ？
いや違うな、多分ね、どっちでもないんですよ。
あれ、そうだっけ。
ね、そう、なんかね、俺何回調べても覚えられないんだよ。電話一人の発明者がめっちゃビッグネームで、もう一人誰だっけ、エジソンだっけって言って調べたら誰でもないやつだって。
あ、そうなんだ
がっかりするんだよ。
失礼しました。
なんか俺4回ぐらい調べたけど結局覚えられないんだよ、
ね、グラハムベルしか出てこん。
調べてみよう。メウッチでしょ。
はいはい、初めてです。来ちゃった。ちょっと知らんやつ入っちゃった。違いますよそいつ。歴史に入ってこないですかそれ。え、誰ですか。
メウッチ、あ、メウッチでもないわ、ごめんごめん、グレイでした。
はい、グレイは聞いたことあるぞでもグレイはなんか俺電気かなんかで読んだんですか。
そう、これね、よく言われるのはグレイだわ。
はいはい、
複雑だねこれ経緯、何回喋っても覚えられないわ。
はい、
試作機を最初に作った人がこのメウッチって人で、はい、知らんやつだな本当に。
はい、
でこの目内はだいぶベルとかよりちょっと前、10年とか前にああだこうでやってた人で、まあおそらく特許取れなかったんだね、
うん、
でその後にエジソンが特許出願したんだけど、うん、ちゃんとできてなくてこれは不受理だった。
あ、じゃあエジソンもやっぱ作ろうとはしたんだ。
作ってはいる。
ややこしい。
なんだけどあのライバル関係の2人に入ってないんですよ、エジソンは。
は
ー。目内とエジソンはそれよりだいぶ前に失敗してた人たちで、はい、ほぼ同時に発明してほぼ同時に特許を出願した2人っていうのがベルとグレイ、
ね、うん、それは聞いたことあるぞ。
これ難しいな、うん、一生覚えられんわこれ。
だから大丈夫です、目内は忘れました、ね、一旦。
あ、目内諦めました、はい、目内捨てたか、はい、水野さん山張るうまいもんな、うん、次のテストは多分グレイが出るんでしょうね。
大丈夫です、はい。空飛ぶ歴史上の偉人、
うん、
っていうとさ、まあ、ライト兄弟が出てくるじゃない。
モンゴルフィエ兄弟。
そう、モンゴルフィエ兄弟もいるじゃん、
うん、
なんで兄弟で両方飛ぶんっていうのでさ、俺もすごい、
あ、難しいねそれ。どっちがどっちだって
で、しかもまたむずいのがさ、モンゴルフィエ兄弟さ、うん、その気球ですよね、あれは
気球で、
ね、気球でこう初飛行を実現したんだけど、うん、この時の乗客って、
うん、
知ってます？
俺もね、それね、ちょうどうんちくデータベースにメモしたことあるからね知ってるんだけど、それ惜しいうんちくなんだよな確か。
ね、
俺のメモだとこれこうだったら面白いのになーって言ってメモしてあるはず。ルイ16世でしょ、うん、多分水野さんが言いたかったの。
あ、違います。
え、あれ違う、
正解は羊と鶏とアヒルです
もう一回教えて。モンゴルフィー兄弟が
熱気球の実験を最初にした時に乗ってたのって人じゃなくて動物なんですよ。
あ、だから人乗せたら危ないから。
そうです、
まずは実験で
動物で実験するって、はいはいはい、一応飛べるやつ2匹と飛べない羊を飛ばしたっていう。
あ、なるほど、うん、一応鳥にしちゃって、めちゃくちゃやって
んのお前っていう。そう、
鳥だったら最悪脱出できるやろみたいな、ね、
そう、モンゴルの方かフィエの方かどっちが考えたか分かんないですけど、うん、相当悪いやつらですよ。
そうやってわけないですよ兄弟は。モンゴルフィエで一セットですよ。
そういうのは面白いなと思って、
はいはいはい、
調べたんです。
じゃあ俺の切り口と違ったわ。俺がメモしてあるのはね、
違うことあんの
これ初めて気球で有人飛行だわ、
はい、
初めて気球で有人飛行した人はっていう、
うん、
これうんちくの形になるなと思って、これがねめちゃくちゃ面白いのよ、うん、ルイ16世、
うん、
だったらめちゃくちゃ面白くない、
うん、
フランス国王のね、悲劇のあの王じゃなくて、はい、ルイ16世がかなりこの気球に支援をしてて、
はい、
お金もいっぱい出してて、初めて有人飛行するぞってなった際にも当然ルイ16世たちにお誘いが来て、
うん、
ルイ16世の側近のダルダンド公爵が乗ったんですよ惜しいなギリギリだったな
乗ったことにならんから。
そう、これルイ16世だったらね面白いうんちくなんですけどね。ということでこれはあの惜しいうんちくっていうカテゴリーでちゃんとデータベースに入ってます、
はいはい、楽しそうだねなんか君データベース作って
人生楽しいっすね、うん、まあそんな電話とかね、あとまあ微積分も有名な話だよね、うん、ニュートンとライプニッツが独立に2人同時に、
はい、
ほぼ同時に発明したっていうシリーズのうちの一つが索引ですね、はい、これヒューとグロステストっていう2人が1230年ぐらいに独立に発明したらしくて、でもねこれもね一発で言ってなくて面白いなと思ったのは、グロステストが実際に書いてた作品がこの中に写真出てくるんですけど、変な記号で書いてるの。
ほう、
二重丸のところにこの用語出てきますよみたいな感じで、はいはい、ページ数っていうかページの端っこに二重丸みたいなのが書かれてたりして、
ナンバリングじゃないんだ。
そうなのよ、だからまだナンバリングって間にたどり着いてないんだな、
記号にしてんだ。
でもその直後にもう多分数字に変わってたから、
うん、
あ、記号ちゃうわって途中でなったんでしょうね。
うんうんうん、まあでもインデックスにしようと思ったらまあ究極記号でもいいわけで。
そうだね。
まあ発想としては分かんなくないですよね。
そうだね。まあでも記号だってまあ並び順分からないから不便だよね。
あ、まあそうそう。それ
はそうですね。火の模様の後に二重丸来るのかな、どっちだろうなってなっちゃうから、
ね。そうですね。
なのでこの障壁に、
はい、
つまりページ数という発想がないっていう問題についてはですね、うん、賢いやつが二人いたから、それぞれ解決しました。はい。ちょっと惜しいなここな。
そうですね、
なんか華々しいひらめきのエピソードとかあったら面白かったんだけどね。
逆境とかね、
とかね、
盛り上がりがね、
特になかったです、
はい、頭がいいんだ
頭がいいやつが思いつきました
そうですか
さっきの鮮やかな回答と全然違うよな。
違いますね。
不況のきっかけが増えたから素早く答えにたどり着かなきゃいけなくなったとか特になくですね、
うん、
賢かったから解決しましたね、
うん、よかったね
で最後、はい、障壁3つ目、
はい、
これね似てるんですけど、アルファベット順という発想もない。
ああ、それは聞いたことありますね。
あ、本当ですか。
日本にもあのあいうえお順っていうのが導入された時に、うん、芥川龍之介か誰かが本当醜悪だよなあれって言って。
あ、そうなんだ。
芥川がちょっと待ってね、誰か忘れたんだけど、
はいはい、
確か、
うん、
ちょっと曖昧に喋ります、曖昧な記憶なんですけど、玄界、はいはい、っていうことの海と書いて玄界っていう、
うん、辞書。
そうですね、日本の中でも、まあ、近代の中で非常に有名な辞書ができた時に、
うん、
その文豪が、
うん、
あいうえお順とかマジセンスねえわっていう、
へ、
何も本当美しくねえなっていう風にケチをつけたっていう話があって、うんうんうん、当時はいろは順で並んでたので、そのあいうえおっていう順番になったことがかなり当時の人にとっては抵抗感があったって話を聞いたことがありましたね。
だからいろはのいろはにほへたの順
であってほしいっていうことです。
あ、そうなんだ、はい、あ、だからそれはあれか、ちゃんと歌になってる、歌っていうか、う
ん、当時の人たちにとって馴染んで言うってことです、うんうん、愛用順の方は馴染んでなかったってことですね。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、それは多分順番の変更に対する苛立ちかな、はい、今僕がちょっと言いたかったのって若干違って、うん、アルファベット順っていう発想があんまりなかった、
は
アルファベット順に並べるという発想がそもそもそんなに昔はないっていう話、
ABCDEFG っていうあれはあるんだけど、
うん、
それとは別で その順番に並べるって発想がないってこと。
そうです。
でも辞書とかそう並んでね、
あのね、これ結構時代を遡るんだけど、
はい、
ABCD みたいな順番って古代からあったらしいんですよ、
うんうん、
シュメールとかのパピルスみたいな石板みたいなやつとか見たり、古代ギリシャとかのもの見たりしても、やっぱその頃から順番自体は存在している、
はい、
ただこれ幼少期に学習するための手引き、
うんうん、
ABCD って覚えるための手引きであって、
うん、
それを何かの配列に転用しようとは考えてなかった。
ああ、なるほど。だからいろは順を活用さえもしなかったってことだよね。
そういうことです。
いろはに直すなら。
だから名簿を並べるみたいな時に、はい、いろは順にしようみたいな発想はやっぱなかったらしいんですよ、
うんうん、
これもね、この作品の歴史の中の筆が冴えてるんで、そのまま引用しますと、その配列、アルファベット順ですね、その配列を全く異なる何かに利用するに至るには、まさに尋常ではない想像力の飛躍が求められる、
うんうん、
それは恣意的なものへの飛躍であり、配列された素材が内包する性質を置き去りにして、中身から形式へ、意味から綴りへと移行するのだ、
うんうん、
これそうだなって思う、
うんうんうん、
そのページ数の話と一緒でさ、本質的なその人はどういう人かとか、そのものは何かっていうのを全部無視してスペルだけ注目するっていう、
はい、
サイコパスですよねスペルだけを考えて並べようっていうね、その人が偉いかどうかみたいな、普通だったら王様を一番上に持ってきたくなるじゃん、
はい、
でそういうの全く無視して綴りだけで考えようって発想、サイコパスじゃん。
サイコパス、
サイコパスですよね。
またサイコパス、
綴りだけを見ようって思わんでしょ、なかなか。
綴りだけ見ようっていう人がいたらどう思いますか、
このサイコパスが思います
あ、そんなこと思うの。
思ってましたよ。だから僕小学校 の, あの名簿順、大体あいうえ順に名前呼ばれてて、出席番号1番はね赤坂さんとかね、
はい、
当てられてましたけど、その度に僕サイコパスって言ってましたもんねじゃあ出席取るぞ赤坂、はい、サイコパスって言ってましたね僕ちゃんとね
ちょっともう関わりたくなくなってきたなあれそんなやべえやつだったの。
ちょっとこの収録終わってから半年ほど休ませていただいて
そうですね、ちょっと一回
その方がいいですね、
頭冷やして。自分の本棚に本を並べるときにさ、
うん、
レーベルで揃える人とさ、ジャンルでまとめる人いるじゃん、
はいはいはい、うん、
で僕ジャンルでまとめたい派だからさ、
うん、
レーベルでまとめてる、つまり例えば講談社学術文庫だったら、講談社学術文庫だけをずらって並べてる人とか見ると、うん、サイコパスって思いますよねめっちゃ思います
あ、でも全く同じじゃん、はい、それもやっぱりさ意味、うん、水野さんはテキストの内容が、
う
ん、まあ、言語学なら言語学っていう感じで分けたいなと、
うん、
テクストの内容、人間的なものを見てるのに、そのレーベルで並べてる人は形式、
うん、
レーベルという形式のみを見て並べてるわけですよね。サイコパス、
ね、
サイコパスです。それは
本当におかしいですよ、そんなことするのは
俺らこんなエクスクルーシブなラジオだっけそんな排他的じゃなかったよな、
現代の病理だと思ってます本当に。それは
もうあかんって、水野さんも半年休みましょう、これ終わったら俺たちに必要なの休息ですわ、
うん、でもだからそういうイメージだよね、その、うん、本の並べ方一つとってもさ、
そうそうそう、
署名をあいう順で並べるやつって相当変じゃん。
変だね、
うん、
それ家でやってたら変だね。
本の内容自体が通肝だと思うのであれば、
うん、
辞書とか作品だってそういう順番に配列するのが基本っていうかいいはずなのに、そうしなかったわけじゃん。
そうそうそう、
まあ、だから本の並べ方とかで考えると分かりやすいよね。
そうだね、うん、だからこれはやっぱりかなり無理な、本来的な人間のスタンスからかけ離れた形式だけに着目するっていう、
はい、
まあ、あのシャレでサイコパスってずっと言ってましたけど、まあ、いずれにせよかなり非人間的な発想の飛躍が必要だと言えるんじゃないかなと思いますね、
は
い、しかもさっきの水野さんの例えめっちゃシンクっててさ、
うん、
本の整理の話したじゃん、うん、
はい、
まさにこのアルファベット順初めてどこで生まれたかって言ったら本の整理の中だったらしいんですよ。
え
すごい先を読んでいる。
じゃあ例えばその作品の歴史の次にその裂けるチーズの謎みたいな本がこうあるみたいなそういうこと
あ、そうだね、裂くのあと裂け、
そんなん絶対横に並べちゃダメだよってことだけど、そういうことだよね。
あの、そういうことで、あのアレクサンドリア図書館ってあるじゃん、
はい、
有名な、まあ、古代の一番でかい、
うん、
図書館ですかね、人類が作り上げた、はい、このアレクサンドリア図書館の中にあった本、うん、 まあ、巻物かな当時は、うん、が4万から50万と言われて、まあ、かなり幅あるんですけど、
うん、
いずれにせよとんでもない量あったから、はい、ジャンル別とかでまとめててもとんでもない量あるわけよ、
はい、
でそうなるともう何らかの配列でまとめないと秩序を与えられないなってなった結果、まあ、司書さん的な人が工夫して最終的にこのアルファベット順になってたらしい、
は
い、
へ
ー、これエモくない？アルファベット順ってさ、太古の昔の図書館の図書館員さんがさ、もう無理整理ってなった結果生み出されたものなんですよ、
うんうん、
それを未だに我々転用して作品とかで使ってるんだなって。
あー確かにね、
ちょっとエモいよねこれ。
そうですね、
辞書引くたびに感謝した方がいいよ。アレクサンドリア図書館の会員さんありがとうって言いながら辞書引いた方がいいですね
極端なこと言わんと知るんかお前いいだろ普通で
辞書は黙って引いていただければと思います、はい。そんなわけで、はい、今日はさらっと一冊読んだ本の中の一番面白ポイントを紹介する回で、うん、作品の歴史の話させてもらいました、
はい。
まあ、結局作品はかなり非人間的な発想の飛躍が元になっているんだなというのが感動したポイントですし、
はい、
もう一個感動したポイントがあってさ、やっぱりこれとにかく全てをバラバラにするっていうアイディアから来てるんですよね、うん、
はい。
ページっていう物理的なデバイスの特徴で一個一個も分断しちゃって、
はい、
でしかもそれをアルファベット順という無味乾燥なものに並べ替えて、
うん、
であと単語レベルでもバラバラにしてるよね、
うんうんうん、
文の中の文脈とか全部切り離してなんとかっていう単語が出てくるページはここです、はい、みたいな単語レベルも切り離してるってことで、うん、やっぱりバラバラにして並べる、これが作品の歴史、作品の本懐だなと思ったんですよね、
はい。うん、
まあ、つまりこれいかにして文をバラバラにするか、うん、どうディバイドするかっていうことなんですよね、
はいはい。
つまりこれは分割して統治する、はい、ディバイド&コンカーっていう概念がコンピューターサイエンス非常に重要なものとしてありまして、作品もやっぱディバイド&コンカーから来たなーっていうのがね、もうグッときましたね。
芸がない芸のない
これもうダメですか、もう使い古されてます、もしかして。
もう、はい、
え、でもゆるコンピューター学ラジオさ、もうなんやかんや結構100回ぐらいやってさ、
はい、
え、ディバイド&コンカーなんですよって結論にしたの6回ぐらいだけだよ。まだ6回目ぐらいだけど、
え、
まだセーフじゃない？
もっと言ってるだろもっと使って
なかった？あれもっと使ってる、
うん、
もっと使ってる。もういずれにせよね、まだ釣り切れてないでしょっていう感じしますけど、まあ、まだ飽きられてないからね。
いや僕はちょっとプンプンに酔ったのは作品っていう一見情報科学と関係なさそうなものを、うん、なんとか情報科学に結びつけようとした結果コンピューターサイエンス用語を使っただけなんじゃないかっていうのだけが今気になってますけど。
あー、いい感じしてますねでもね、あながち別に関係ないわけではなくて、
はいはい、あそうなんだ。
そう、これコンピューターサイエンスの話しようかなと思ったんだけど、うん、なんかちょっと散らかるかもしれんなと思ってあんまり入れてなかったんだけどさ、実際この索引というか、うん、インデックスってコンピューターサイエンスの一大ジャンルなんですよ。
インデックス、
インデックスをどうするか、はい、前データベースの回やったけどさ、そのデータベースの機能を向上させるためにどういうインデックスを作るか、うん、みたいなのってめっちゃ大事なテーマだから、
はい、
まあ、実はちょっと関係ある。
へ
え。あとね、ページという物理デバイスによって無理やり内容を無関係にデータを分断したっていう話もこれコンピューターの設計思想とかなり一緒で。
あ、そうなんだ。へ
え。よくメモリの番地みたいな話俺してるじゃん。
あ、はいはい。
メモリ上のこの何番地にデータを記録しておきますよみたいな、あれも細切れにして無理やり何番地何番地何番地って押し込めて、
はい、
でメモリ上のその物理的なデバイス特性で場所を指定してるっていう意味で、
う
んうん、作品の歴史と全く同じ非人間的な発想の飛躍があるので、まあ、その辺もコンピューターサイエンスっぽいなと思って持ってきた感じですね。
あ
ながち関係なくはない。
あ、そうなんだ。
ですね。だからね、これちょっと準備なのかもしれないですね。今度あのコンピューターアーキテクチャっぽい内容、メモリの番地みたいな、
はい、
みたいな話にもうちょっと踏み込んだ内容をしたいんで、
はい、
まあ、このアイディアが根底にあるとちょっと話入ってきやすいかもしれないっていうところも込みで持ってきた感じですね。だからね、この話聞いたら結構エンジニアの方とか喋りたいこといっぱいある気がするんですよね。もしかしてこれもそうじゃないみたいな、テンション上がりポイントがいっぱいある本なので、うんうんうん、皆さんにガンガンご意見のコメント書き込んでいただけると盛り上がって楽しい気がしますね、
はいはい。
あとこの本実際面白かったんで、はい、あの水野さんにもおすすめですし、
はい、
それこそエンジニアの皆さん読んだらね、思うところいっぱいあると思いますね、
うんうん。
めちゃくちゃ参照渡しやんって思ったりすると思いますね。
参照渡し、
参照渡しやんみたいなね、 C 言語でいうポインターですよね、とかだな。
あ、知らないんですけどはい、
とかだな、ページ数ってページ数ってポイントだなみたいなテンション上がりポイントもあるので、
うんうん、
それはね、皆さんよろしければぜひ手に取っていただけると幸いでございます。
すごいね、この著者の専門書物誌なんだ、ね、
そう、そんなジャンルあんのってなる。
じゃあコンピュータサイエンスとは全然関係ない、
関係ないですね、
分野ですね。そうすると あーですごいな、作品が充実してんな、またこの本の。
あのね、この本の遊び心あるのは、うん、プロの作品家の話散々喋った後に実際この本の作品もプロに作ってもらいましたって言って出てくるんですよね。
あ、そうなんだ、これプロが作った作品なんだ。
そう、
手作り、作品のプロがいんの。
そう、あのね、作品家っていう仕事あんのよ。
え？
作品制作家みたいな仕事あって、
じゃあ僕が例えば、うん、自分で担当した書籍の作品を僕が作ったら、うん、アマチュアによる作品ってこと。
そう、あー、アマチュアだなって思われるでしょうね。
へえ、
プロの作品家の仕事ね、面白いよ確かに。
作品が80ページある。泣いちゃう。
遊び心あっていいですね、
うん、へえ。
作品の中にジョークなんかも放り込まれてたりして。
あ、そうなんだ。
いいですよ、やっぱプロの仕事っていいなって思った。
へえ、面白いですね。例えば Here、 ここっていうのの作品は、
うんうん、
See there、 あそこを見よって書いてあって、
ほう、
だからあそこのとこ、 there のとこに行くと there、 ね、あそこ、 See here、ここを見ようって言って、う
ん、ただい回しにされてる、
ただい回しにされます、はい。
あ、ちょっとふざけていいですね、
みたいなことがあります。
あとね、その作品確かね、最後の Z の項目がね、
はい、
なんか ZZZ、 疲れたので寝ますみたいな感じだった気がする。
へー、あ、本当だ、 ZZZ and so to bed、 眠いということで寝ます。
うん、作品作ったから疲れたんでしょうね、
はい、プロってこんなことするの。
そうするんじゃない、多分。
アマチュアはボケずでプロはボケるってことだよね。だから
そうっすよ、やっぱ作品のプロは作品でボケる勇気がありますよね。
あ、そうなんですか。
ここが一番違うところですよね。
ちょっとこれは見てくれだけ真似してみようかな。じゃあ
水戸さん、次の担当者席ボケ倒しましょう、作品で。で、著者の先生に怒られましょう。こちらの本またですね、あのバリューブックスさんに仕入れてもらおうと思ってますんで、はい、ゆるコンピューターガグラジオ書店おすすめ書籍として、うん、置いときますし、ゆるコンピューターガグラジオ書店のクーポンコードを使っていただけるお得に買ってもらえるようになっておりますので、はい、ぜひ概要欄のリンクからバリューブックスでお買い求めいただけると幸いでございます、
はい、
最近はですね、我々のチャンネルで紹介した本のアマゾンランキングが上がり、バリューブックスが200冊仕入れたものは30冊しか売れないっていう悲しい事件が悲しい事件がしばしば起きておりますんで。
悲しいですね。悲しいですね。
皆さんよろしければね、あの別にいいんですけど、どこでお買い物もいただいても。
そうですね、自由ですけれどもね。
よろしければバリューブックスのリンクいつも貼っておりますんで、そちらからなるべく買うようにしていただけると我々としてはあの助かります、とても。
うん、
では改めまして、面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメント、どしどしお待ちしております。ということで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。